どうも、私が兄です。今回は、タイトル通りじゃない方キャスターということで、たくさん、じゃない方のポッドキャスターをお呼びしているんで、早速紹介したいと思います。DJ ケンタロスのドアチャッカーレディオ並びに、イヤー探しましたよの、サブパーソナリティを務めておられるピチカートミルクさんです。どうぞ。
どうも、じゃないピチカートミルクでございます。よろしくお願いします。
じゃないピチカートミルクって言うと意味が変わってくる。
お前や。
ま、意味がわからないから。企画が
ぶれます、ね。ピチカートミルクでございます。はい、はい、はい、よろしくお願いします。
はい。で、アニメカフェラテ、並びに、ゆるななの、サブパーソナリティ、さらに、裏キングダムでは、番組内番組みたいな感じで、メインを務められておられます、ウラキングさんです。どうぞ。
こんばんは。いろいろやってる僕でーす。
はい。ありがとうございます。
はい。すいません。よろしくお願いします。
あ、いえいえ。あと、逃げない浅沼劇場、で、サブパーソナリティを務められておられます、とめきちさんです。どうぞ。
はい、こんばんは。じゃない方のとめきちでございます。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、僕と、ピチさん、はい、ウラさん、トメさんは、それぞれ、ポッドキャストでは絡みあるんですけど、
はい。
あ、ウラさんも全員と絡みありますよね。
ありますね、はい。
うん。だピチさんとトメさんだけが初対面と。
そうです、
はい、そうですね。
よろしくお願いします。
うん、はい、よろしくお願いします。うん、憧れの方ですね。もう緊張しちゃうわ。もう緊張しちゃうわ。
編集的にやるか。その笑い声です、僕好きだよ。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ね、意外と翔さんが、とめきさんの笑い声似てたっていう。
似てましたね。もう似てるっていう。
うん。
まあ、なんか、美味しい笑い声なんですよ。
うん。まあ、じゃない方キャスターっていうのはね、アメトークの、はい、じゃない方芸人から一応撮ってるんですけど、
まあ、鈴木正隆からじゃないですね。
なもう、わけのわからんボケを突っ込まないでください。
あ、すいません。
今回のね、じゃない方、向こうのじゃない方は、売れてる芸人と、影に隠れてる芸人でじゃない方って言ってるけど、まあ、今回は別にそういう意味じゃなくて、ただ単に、編集してる人と、サブパーソナリティっていう、まあ、そういう意味でのじゃない方っていう形で、こういう座談会をちょっとやらせてもらおうと思うんですけど、この、企画はね、実はね、イヤサが始める前から思ってたんですよ。
はいはい。
特に、ウラさんとね、
ええ、
話がしたいなと思ってて。
うん。
で、
ありがたい限りでございますよ。
で、別にね、いやさがをやってなかったから、どこでっていうのは決めてなかったんですけど、当時僕も番組持ってなかったから、いわゆる宿なしやったんですよ。や、まあ、や、
どっかで聞いたな。
はい。いわゆる、まあ、居候ですね。人の番組に、居座らせてもうてるっていう感じやったんで、
はいはい。
これ、ピッチさんも入れて、ウラさんも入れて、どっかでできるんじゃないかと思って、いうふうに考えてたんやけど、こう、イヤサガをね、始めてしまったから、
うん。
あ、俺も、宿ができてしまったと思って、まあ、しばらくちょっとね、棚上げしてたんやけど、この間のね、ウラさんのツイキャスで、
はいはいはい。
うん。ウラさんがあんまりゲストに呼ばれへんと。
はい。
うん。で、どっか呼んでほしいっていう話をしてて、じゃあ、うちでやりましょうかってなって、で、その時に、あ、そうそう、とめきさんもおるし、このメンバーで、前考えてた、居候キャスターをできるんじゃないかっていうことで思いついて、で、今日の、運びになりまして。
ほうほうほうほうほ
う。うん。だから、前々からね、温めてた、ネタではあったんですね。
ああ、なるほどです
ね。うん。うん。っていうことなんで、今日はね、まあ、いろいろちょっと聞いていきたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします
。
それでは始めましょう。兄の、いやー、探しましたよ。 この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。はい、改めまして皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ、今回ね、皆さんサブパーソナリティを務められてるんですけど、それぞれのね、サブパーソナリティになった経緯をちょっと聞いてみたいんですけど、
はい。
この中やと一番最初にサブになったのは時系列的にピッチさんになると思うんですけど、
はいはいはい、はい。
まあ、ピッチさんはまあ、ドアラジで結構語られてるんで、
はい。
まあまあ、簡単にちょっと、教えてもらいたいんですけど。
はい。
はい。
まあ、最初にゲストに出たのが、
うん。
昔から交流のあった、ゴーさんという方だったんですよ。
はいはい。
で、ゴーさんが先にケンタロウさんとコンタクトを取って、取られて、
うん、うん。
ゲスト出演されたんですよね。
ああ、そうですね、うん。
はい。それで僕も、ちょっと、紹介してって、すごい、プッシュをしてですね。
あ、自分から言ったんですか？
そうです、そうです。うん。うまいこと言っとって、言っとってっていうことで、紹介してもらって、
うん、
まあ、出るような運びになったんですけども。
あ、はいはいはいはい。
あ、もちろんその前からも、ケンタロウさんとの、LINE、やりとりをしてたんですけど、
うん。
出してというアピールは、ケンタロウさんの郷の方から、こう、うまいことこう、お願いしたような感じでしたね。
で、
はい。
最初は、いわゆるサポート仲間として、
ガチ勢ということで出ましたね。
ガチ勢でしたね。
嘘ついてましたけど、完全に。
完全な嘘でしたからね。最初に聞いた瞬間に分かりましたもん。この人違うと思って。
あ、いた。破られてたんですね。
いやいや、多分ほとんど全員が、では、ケンタロウさんもしまったと思ったと思いますよ。
やめてくださいよ、しょっぱなからそういう話。
うん。いや、ほんで、ゲストからサブになったきっかけみたいなのは、まあ、ケンタロウさんにしかわからんと思うけど、
はいはい、
どういうふうに声かけられたんですか？
まあ、一応ですね、僕も、ポッドキャスト好きだという部分と、
うん、
いろいろアピールはしてたんですよ。
うん。
いろいろゲームの話もできますね、みたいな感じで。うん、結構ですね、僕からもやりたいな、みたいな形のアピールはしてましたね。
ああ。
それで、なんか一回パッと話、確か3話ぐらい連チャンで撮って、
うん。
そう、ケンタさんが、やってみますみたいな形でちょっと振られたんですよ。
おうほうほうほ
う。もう、よっしゃ来たって感じで、ぜひ、ということで。
あ、なるほどね。圧に負けた感じはあるんですね、ほんなら。
そうですね。
俺を使え的な。
そうですね。だってもうすごい夢だったわけですよ。僕もずっと聞いていた立場ですから。
はいはいはい。
はい。皆さんもそうだと思うんですが、最初出た時もうガチガチだったんですよ。
ガチガチやったね。
そっちのステージに出ることが本当ですね、夢みたいなものだったんで。
ですよね。他のゲストも全くなしで、いきなりドアラジですもんね。
そうです、そうです。はい。
あ
ね、それで、うん、もう夢みたいになってですね。で、うん、ちょっとお誘われしたんで、もうこれはっていう、このチャンスは逃さんということで、
うん、
キッカさんも言われてるチャンスは逃さない部分で、
うん、
僕もそこでチャンスは逃さずにですね、
うん、
聞かせていただきましたね。
まあ、結果ね、ヘッポコプレイヤーとして、リスナーのね、目線を下げてくれる結果になったんで、
褒めてます？
いやいや、褒めてますよ。ピチさんあってのドアラジやと思ってますからね。
ありがとうございます。
うん。まあ、今日はそういう回やんで、皆さん褒めていこうと思いますんで。は
い、ありがとうございます。
はい。で、じゃあ、私が次、順番的には多分、次ぐらいと思うんですけど、私がドアラジのサブになったのはね、まあ、最初、まあ、もともと、ポッドキャストをいろいろ聞いてたんで、自分ならどんなんやりたいみたいなのは頭にぼんやりあったけど、まさかやろうとか、そういう行動には一切起こしてない頃に、ドアラジオを見つけて、で、そこでお便りなんか出してるうちに、ケンタロウさんに出てみひんかっていう声を誘われて、で、その時はね、もう全く自分でやりたいとか出たいとかいう感覚は持ってなかったんやけど、こう誘われた瞬間、もう二つ返事で、あ、出たいってなりまして、
うん。
で、そこでね、出てみたら、なぜかケンタロウさんにハマっ ったみたいで、うん、うん、なんか2回目3回目とこうお誘いいただきまして、うん、でそっからこうずるずる、出していただくようになって、いつの間にかこう何四天王まで上り詰めたみたいな感じになってるんですけど、
そう最初僕の方が先だったんで、
うん、
あのちょっと先輩ずらしてたんですけど、
してましたね。
あっという間に抜かれましたけどね。
そうか、こう、ケンタロウさん抜きで二人で撮るっていう時も、ちょっとリーダーシップ取ろうとしてたでしょ。
そうです、当たり前ですよ。もう僕の方が、あの、ちょっとやめて、恥ずかしいですね。ちょっとあれ、頑張ってたんですよ、一応。
うん。俺がやらな的な感じでやってたじゃないですか。
そうです、そうです。
うん。まさか。
この人をほっといてもできるんだと思うて。
うん、まあまあ、そんな感じで、僕は、ドアラジの、一応、サブパーソナリティに、昇格しまして、今に至るわけですけど、じゃあ、順番的には次は、ウラキングさんになると思うんですけど、
はいはいはい。
ウラキングさんが、はい、サブになったきっかけは、どの辺になるんですかね。
これ、ちょっと長くなるかもしれないですけど、
あ、どうぞどうぞ。
僕、最初の、うん、ポッドキャストデビューは、猫屋さんところの。
はいはいはい。
猫館電子版の、うん、佐賀会で。
あ、そうでしたっけ？
うん。
デビューしたんです。
4人ぐらい、3人ゲストで、出てましたよね。
はい。うん、で、そこで、
うん、
まあ、直樹さんと、勝元さんと猫屋さん3人で話して、
うん、
で、そこから直樹さんとも知り合って、こう、仲良くなっていくうちに、直樹さんの方の、ゲームカフェの方にも、出てみないかっていうお話を受けまして。
うん。
で、ゲームカフェの方に出させていただいたときに、うん、今の翔さんとも知り合って仲良くさせていただく形になって、
うん、
でその時はまだ普通にゲストの位置でやってたんですけど、ゲームカフェの方で一回、
うん、
ラブライブ会をやったんですね。
ああ、ありましたね。
で、翔さん、直樹さん二人でやって、
うん、
やってたんですけど、そこで、と、翔さんからダイレクトメールいただきまして、
うん、
最初のラブライブ会が、もう、不完全燃焼だったと。
ですね。散々言ってましたね。
うん、不完全燃焼だったんで、ちょっと、二人で話しないかって言われまして、うん、その時僕、ラブライブのこと全然知らなくて。
ああ、そうでしたね、確か、
うん。そう、名前ぐらいは知ってたんですけど、その、顔と名前が一致しないレベルの。
うん。
それでもいいのって聞いて。
うん。
いや、それでもいいから、ちょっと一回話させて、二人話させて、って。そこで、うん、僕と翔さんと二人で、そのラブライブの話したんですけど、うん、まあ僕の、その、聞き方が、とっても良かったらしくて。
はいはいはい。
めちゃめちゃ話してて楽しかったと。心地良かったって言われて。
なるほど。
あ、まあ、それは嬉しいな、こっちも。
うん。
盛り上がってくれたら良かったな。そこから、二人でやっていきませんかっていう話を。
うん。
受けまして、
うん。
で、アニメカフェの方の番組を立ち上げて。
うん。
これ僕、今でも一貫してるんですけど、僕はもうずっと一人で、準レギュラー役を、まあ、ずっと言い張ってるんですけど。
言ってますね。
うん、はい。ここから、まあ、エミカフェの方は二人でやって、まあ、それと、まあ、タイミング同時で、
うん、
直樹さんの方からも、うん、もっとゲームの深い話がしたいんだけど、
うん、
翔さんがあまりにも、その、知らないんで、もう盛り上がらないという、来まして。
うん、
で、まあ、僕の方が、ま、翔さんに比べれば知識もありますし。
うん。
まあ、やってきたゲームもありかし、似たり寄ったりのものもあったんで。
うん。
そこで、じゃあ、もっと深い話しませんかっていう話を受けまして、ゲームカフェの方でも、準レギュラーという形で、お話しさせていただいて、深い話をする形になって、ちょうど、
うん。
もうほぼ同じタイミングですね。アニメカフェ、ゲームカフェの準レギュラーになったっていう感じは。
この三角関係がすごく面白くて。
それぞれのスポットにはまったんですね。
そうですね。
アニメカフェが始まって、で、ゲームカフェにも、その、浦さんが出るようになって、
はい。
どういう成り行きでこうなったんやろうって、すごい不思議やったんです、最初。
ですよね。そんな、経緯もクソも何も話してないですからね。
そうそうそう。
いや、僕はその、大丈夫なんかなっていう感じで、めちゃめちゃ快進撃でしたね、あれから。
アニメカフェの項に関してましては、ちょっと、えげつない速度で収録したんで。
いや、ほんと、大丈夫なんかなっていう、はたからちょっと心配してましたよ。
まあ、ちょうど熱が本当に、 高まってたんでしょうね、翔さんも。で、僕もそれに合わせてやるのが楽しいんで、見てて楽しい、わ、盛り上がってんなと思うの楽しくなっちゃうんで、
うん、
じゃあついていこうかなっていう感じで。
うん、まあ、
はい、
最初、その、猫缶電子版にね、浦さんが出た時も、はい、やっぱ、緊張されてたでしょ、あの時。
めちゃめちゃ緊張ですよ。
今聞くとすごい面白いんですけど、ガチガチなんですよね。
ガチガチですよ、もう。
それはなりますよ。
いや、うん、もう今やから言えるんですよ。もちろん、今のこのね、達者の喋りがあるから言えるんやけど、まあ、はい、アニメカフェ始まってからも、まだその域をね、超えてなかったと思うんですよ。
正直、翔さんとそこまで、うん、深く仲良くなってたわけではなかったんで、最初の頃は僕も探り探りで。
ですよね。
多分、まあ、翔さんもそうだと思うんですけど、お互い探り探りで番組やってたんで。
ですね。で、まあ、アニメカフェ始まった、その、きっかけにもなった、そのラブライブのことを取り上げ始めた頃から、はい、その翔さんの熱がガーッと上がっていって、
はい、
それに釣られるように、ウラキングさんも熱がガーッと上がっていったような気がするんですけど。
そうですね。僕もその、ちょうど、NHK の方で再放送されるタイミングだったんで、
うん、
一から終えると。
うん、
で、まあ、話を合わせるためにももちろんちゃんとね、見なきゃいけないし、
うん、
いろいろしていかなきゃいけないなっていう中で、見ていって、うん、まあ、僕も結果的にはハマった形ですね。
そうっすね。
で、だから、座談会のね。
はい。
ジンタさん。はい。が来た時に。
はい。
僕は、あの時にお便りでも出したんですけど。
はい。
ウラキングさんと、あの時出したわけじゃないか。ウラキングさんと、ジンタさんの喋り方が似てると。
はいはいはいはいはい、ありましたね。
うん。で、思ってたところに、まだ僕は言ってなかったんやけど、ジンタさんが直接、ちょっと似てないって言わはったんですよね。
確か。はい、言われましたね。
自分から言われて、はい。あ、ご本人もそう思ってたんやと思って、うん。で、そっから、この、ウラキングさんの、何、覚醒したっていうか、こう、そっからまたね、はい、一気にパーソナリティとしてのね、実力がバーッと花開いたんじゃないかなと思ったんですけど、
座談会の会は、座談会はもう、本当にいろんな意味でのターニングポイントになったと思うんで。
うん、聞いててすごい感じました。
まあ、その、喋りの技術、云々はまた別ですけど、その、キャラクターとして、ある意味確立されたウラキングというものが確立されたんで、その自分の方向性が決まったっていうか、こういう風にやればいいんだなっていうのが、とりあえず一本道が見えたんで、それでちょっとこの固まったなっていう感じはしましたね。
ですね。で、はい、今の、まあ、快進撃に至るわけですけど。
はい。うん、
じゃあ、とめききさんは、はい、どういう経緯でサブパーソナリティに決まった感じなんですかね。
デビューきっかけが、
うん、
その、ウラキングさん。
うん。
はい。
が、ニジパパ生活さんのところで、
うん。
喋ってみたい方っていうところで、名前を出してもらったんですよね。
ああ。
まだ、
はい、はいはいはい。
まだ、その、ポッドキャストとか、そう、ツイキャス、そういうところで一切声出してない状態の時に、そういうことを言ってもらえたんですよね。
お
ー。
はい。これはもう、ツイキャス突っ込むしかねえなと。
うん、そうですね。
はい。で、ウラキングさんがやられてたウラキングダムで、ツイキャスで初めて声デビューですね。
うん、うん、うん、うん。
はい。で、そういう形で、徐々にアニメカフェさんの方にお邪魔したりデビューしていったわけですけど、
うん。
その、逃げない浅沼劇場の前身の浅沼劇場ですか？
うん、うん。
で、そちらの方で浅沼さんの企画で、コロコロボンボン会。はい。ウラキングさんとお呼ばれしたんですね。
うん。
ああ、はい、ありましたね。はい。
で、そこで、まあ、二人フルボッコされました、ね。まだ浅沼劇場初めて出た私を、二人していじり倒していただきまして、
ですね。そんなキャラじゃなかったですもんね。
うん、心が折れる瞬間を自分を感じましたね。
あ、そうだったんですか。
はい。あそこのところで、うん、あの、翔さん助けてって言ってるっすけど。
うん、言ってましたね。
ガチです。あの、大喜利を始めるぞと言い出した瞬間、あ、俺ここで死ぬと思ったから。まあ、そんなこんながあって、で、その、浅沼さんが、うん、その、その時の自責の念があったか、うん、もしくは、あの、いいサンドバッグを見つけたか知りませんけど、うん、後日のあの、浅沼さんのツイキャスの方で、レギュラーにならないって言っていただけたんで、
うん。
うん、やるっていう、二つ返事で入ってきましたね。
おー。
やるって喜んでいたんですね。
はい。全然、やるやるって感じでしたね。
いや、最初のね、ウラキングダムにね、その、出た時もそうやし、はい、その、アニメカフェに出た時も、その、とめきさんってすごいこう、サブカルのね、情報っていうかそういういろんな知識にね、すごく強い、で、落ち着いた感じで、その、はい、的確なコメントをするっていうイメージがあったんやけど、
はい。
それを一気に、浅沼さんが変えたじゃないですか。
あれが本来ツッコミするキャラじゃなかったのに。
そうそうそうそう。あれがすごい、ね。
はい。
ていうか、最初は僕心配やったんですよ。とめきじさんはその使い方でええんかなと思ったんですよ。はい、殺さへんかな、とめきじさんのええところって、心配になったんやけど、
はい。
いや、今となっては、その、浅沼さんの先見の目というか、その、やっぱ見るとこ見てはったんでしょうね。この、
はい、
もう完全に浅沼劇場にいなくてはならない存在になってるし。
ありがとうございます。光栄でございます。
うん。いやいや、ほんまにね、びっくりしたんですよ。いや、こういう使い方なんだよっていう
。あれは何なんですかね、やっぱり、ぴったりハマったんですかね。
そうですね、うん。変なハマり方してるんですよね。
ですね。浅沼さんよりも年上ですしね、とめきさん。
はい、そうですね。
それをこう、やっていくうちに勢い余って、クソ止めとか言ってました。すごい、あまあ、あれが面白いところではあるんですけどね。
時に番組内で殴り合ってますからね。
うん、ですね。
はい。
まあだから、その、浅沼劇場はね、
はい、
だ一番最初一人で始められたじゃないですか、その前身番組でね。
はい。
うん。で、一番最初がマリオ界やったかな。
はい。
うん。あれを聞いた時に僕ね、ちょっとね、嫉妬したんですよ。
そ
う。うん。他の、人は、その、あんまり、評価が高くない的な感じで言われたみたいなことを浅沼さん言ってはったけど、僕的には、めちゃめちゃ面白かったんですよ。
う
ん。で、すごい番組が始まったなと思って、で、確かイヤサガよりもちょっと前に始まってると思うんですけど、あ、まずこの人を目標にしようと思ったのが浅沼さんだったんですよ。
おー。
うん。で、とにかく、こう、浅沼劇場に追いつこうと思って、こう、なんかいろいろ考えてたんやけど、もういつの間にか浅沼劇場が、何、おすすめ番組に乗るようになって。
痛
え。もう、ランキングも常に上位におるし。
痛
え。いやいや、すごいなって。で、ただね、その、おすすめされてもブレないじゃないですか。
いや、一応ブレてはいたんすけどね。
あ、そうなんですか。
はい。
いろいろありました。その辺の会議があったんですね。
はい。はい、どうしようって、LINE で二人して混乱してましたから。
あ、そうなんですね。
いや、はい、
でもすごいなと思って、いつの間にかね、手の届かん位置まで行ってしまったんですけど。
いや、
これは、
そんなことないですよ。
これはね、本心で思ってるんですけど、うん。その、もうランキング的にもね、もう、常に安定してるってことはやっぱり聞いてる人もすごい多いやろうし、うん、そんだけ面白いと認めてくれてる人が多いんやと思うんでね。
うん、
で、そこを担ってんのが、とめきさんだと。
いやいやいやいや、すべて浅沼さんが面白いから、自分が面白くさせてもらってます。
まあまあ、今日はね、そんな感じでね、こう、皆さんの番組についてちょっといろいろ聞いていきたいと思うんですけど、
はい。
まず、サブパーソナリティとして、その収録でね、ちょっと気を使っているところもあると思うんですけど、どんなところ気を使っているか、ちょっと前に浅沼劇場で、真顔編集会やったじゃないですか。
はい。
あれ、皆さん聞いたと思うんですけど、その、あれのね、まあ、アンサー的な感じになればいいかなと思って、その、実は、サブパーソナリティだって考えてるんだっていうところをちょっとね、見せたいと思うんですけど、まず、ピッチさんから行きましょうか。
これ、あ、私ですか。
うん、これ、まあ、これに関しては、イヤサガでもドアラジでもいいですけど、こう、サブパーソナリティとして気を使っているところ。
はいはい。
うん。
まあ、僕、今日もやってしまったんで、説得力はないんですけど、
うん。
まず時間に遅れない。
ああ、はいはいはい。
はい。あくまで編集であるとか僕ではないんで、
うん。
やっぱり、撮ってやられる人の、メインの方の時間に合わせる。
うん。
極力ですね。
うん。
うん。で、遅れない。
まあ、遅れてますけどね。
まあ、心がけてはやっておるつもりなんですけども。
まあまあ、連絡が入ればね、遅れる分には全然構わないと思いますけど。
うん。はい。で、この日行けますって言われたら、極力、合わせるような形で。
あ、はいはいはい。
今はしてますね。
で
僕の都合よりはやっぱりそっちの、メインの方の都合に合わせるような形で。
ああ、なるほど。まあまあ、でも、その前に、ピチさんが、月水どうしかあかんっていう前提はあるんだ
けど、ね。そういうのやめてくださいって言ってる。
それに合わせるのが先に前提としてあるんです
ね。それですからも必ず、まあ、この日どうって言われたらもう行けるように、調整してますんで。
あ、はいはいはい。
めったなことないことは、ちょっとすいませんいうのは、ちょっと避けて、で、避けるか、しないようにはしてますんで。
ああ、なるほど。
それに合わせて、スケジューリングしてますね。
うん。
はい。
うん。そんだけですか？
あとはですね、うん、まあ、これも、まあ、いらんこと言わんように、いうのは気をつけておりまして、その編集点を作らないようにとかですね、これでも一応考えておるんですよ。
はいはいはい。まあ、特にドアラジでは気使ってますよね。
はい。あと、時間であるとかですね。
ああ、はいはいはい。
もう、やりやすいように、やっぱり、ケンタさん自体も時間かけたくないっておっしゃっておるじゃないですか。
うん。
そこは私もやっぱりそうなってくると大変だ。ゲームの時間を、やっぱり、減るっていうのはやっぱり良くないんで。
うん。
そこを本当時間かけないように、私もミスらないようにいう部分は考えてますね。
ああ。
一応ですね。
うん。これはね、一応、だから、裏の話をすると、その、編集方法がね、浅沼劇場で話してた、その、虹パパさんはほぼ聞かずに、音楽乗せたり、こう、カットしたりっていうのを、ほぼ聞き直さずにやる。で、翔さんは全部聞くけど、早送りで聞くと。で、一つ一つ全部削っていくと。で、浅沼さんは、もう全部、聞いて、で、もう、こと細かに、5時間ぐらいかけて編集すると。っていう話をしてたんですけど、ケンタロスさんはどっちか言ったら虹パパさんに近い編集方法なんですよ。
うん。
うん。だから、聞き直さへんっていうことは、変な、発言をしてカットする場合は、その場面を探してもらわなあかんっていうことで、かなり時間かかるんですね。
うん。うん。
だから、そういうところはやっぱりドアラジ出てるサブパーソナリティとしては、やっぱ気使ってるところではありますよね。
そうですね、
うんうん。
本当、やっていただいとるという部分ですごい本当、まあ申し訳ないと言い方変ですけど、
うん、
やっぱり時間を取らしてますんでですね。
うん
うん、そこは本当気をつけるようにはしてますね。
あ、まあその割にはゲップしたり。
じゃあまあそういうのやめてくださいって言ってくれない
ストローでズルズルって。ついこの間も。この間も怒られてましたよ。
うん、もうやめてくださいって、ほんと。せっかくうまいこと読むとこなんですけど。
あ、はいはいはい。
はい。
うん。
いうとこは気をつけてますね。やっぱり、最初からやっぱりこう、最初の録音の方ってほんと 今と違って、二重録音してたんですよ。僕の方でも撮って、健太さんも撮って、で、それを送って合わせるような形ですね。
あ、してましたね。
うん。あれも本当大変だなって思いながらですね。
ですね。あの方法はほんまに大変やったと思いますわ。
うん、いや、本当それに対していつも申し訳すいませんねって言うんですけど、いや、大丈夫大丈夫みたいな形でいつも言っていただけるんで、
うん、
気は楽になるんですけども、あーって思いながら。で、台本やり方も変わってきて、うん、今も一発というかほとんどミスもなくなってくるじゃないですか。
うん。
その分で結構、ああ、よかったなって思いながら、
うん、ま
あ、安心はしておるんですけども、
うん、
やっぱりの最終的に時間がすごいかかった時とかは、いや、編集すいません、よろしくお願いします、みたいな形で、本当感謝の気持ちを込めてですね。
ああ、それは毎回言ってますもんね、ピッチさんはね。うん。
噂して
。ね。ああ、はい、はい。じゃあ、ウラキングさんは、なんか、収録で気を使っているところなんか、
はい、まあ、アニメカフェの場合で言えば、
うん。
一応その、翔さんが知っている、作品を基本的に取り上げる。
うんうんうんうん。
っていう形にしてるんで、一応それに合わせて、翔さんの見ている作品に合わせてその地域を、まあ、1から10まで入れれないのも あるんですけど、
うん。
ある程度の知識を入れて、要所要所で話を盛り上げようかな、たりしたいなっていうふうに、してる部分は、一応やってます。努めてますね。
ああ、例えば春アニメとか、その、翔、はい、さんが見たそうなやつを合わせて見るような感じですか？
一応、基本的に翔さんが見ていそうである、その、興味は、湧いた作品に関しては、基本的にはできるだけ見るようには。
なるほど。
まあ、全部見れないにしても、この、要所要所のとこだけ、見て、
うん、
この一部分だけでもちょっとでもこう、こういうのあったよね、みたいな感じで、こっちから言うと結構盛り上がるんで。
ああ、はいはいはいはい。
全く見せないで、全くの脳知識でいくと、ちょっと、完全に聞き手に回っちゃうんで。それと、盛り上げるのがちょっと大変になっちゃうかな。で、話してる長さんもちょっと、やっぱりこの、テンションが下がってきちゃうんで。
そうですね。うん。
一応少しでもその、絡める部分は作ろうかなっていうことで。
なるほど。
まあ、見てる努力は。してますね。
前準備はされとる、すごいされとるなと思ってましたけど、やっぱりすごいされてんですね。
まあ、その、翔さんが一応、その、最近の作品、あまり古い作品になっちゃうと、今度、翔さんがついてこれないっていうのが出てきてしまうんで。
そうです。
その、得意な年代の幅がやっぱ僕と翔さん違うんですよ。僕はどっちかというと、もうちょい90年代から、っていうところなんですけど、そこの時代は翔さん、逆に全く見てないぐらいのレベルなんで。それでこっちから、その、そういう、僕主導の作品とかで出しちゃうと、一回失敗例って言ったら変ですけど、翔さん知らない作品に対してはこういう反応になるんだなっていう回が一回あるんで。
稲妻イレブン。
そうですね。はい。もう超次元作家会で、完全な ね、食いつきゼロだったんで。
ですね。
これは、面白いってトライっていただいた方もいたんですけど、これはちょっとダメだと。
うん。
会を作る、やっぱね、主導の方が、このテンションなんですこれはまずいなと思ったんで、なるべく翔さんが、これやりたいっていう作品を基本的に、取り上げて、やる形で、僕が拾える部分でできるだけ、いろんな情報を拾って、合わせてやっている部分はありますね。
取り上げる、この、アニメで一本撮ろうとかいう時の、その打ち合わせなんかは、もう二人でされてる感じですか？
いや、打ち合わせ云々は基本、そんなに、最近はしてないんですよ。
あ、はいはい。
昔はこういう、なんか、まあ、ラブライブ会を出しちゃうとあれなんですけど、まあ、
うん、
好きなキャラ、好きな曲みたいな感じで、
うん、
こう、なんでしょう、話す内容をこう、いくつか決めて、
うん、
それで形式ば、形式作った形で一応やったりはしてたんですけど、
うん、
最近はもうとりあえずもう大雑把に作品この作品ってなったら、なあ見てるよねっていう感じで、見てるからまあいけるでしょっていう、
なるほど、
まあアニメ作品なんでね取り上げてるのがよあれなんでまあ大体話す内容つったらどれも似たり寄ったりになっちゃう部分もあるんですけど、
うん、
ゲームと違ってちゃんと見んといけんじゃないですか、その30分と30分、
まあまあまあ、そうですね。
ゲームもちゃんと背中でしょ。
ゲームの方が大変だと思うんですけどね。
あ、そうですかね。アニメは見慣れてないんであれなんですけど、すごい。
良くも悪くもその、これだけ見れば一応の情報は入るっていう時間は決まってるじゃないですか、あれ大体。ゲームに関してはやっぱ人それぞれその、進行度合いによって変わるから。
あ、そう。
全部入れろってなるとまた大変じゃないですか。アニメは一応その、まあ良くも悪くも、時間的に言えば決まってるんで。まあ別に、ね、もちろん1から10まで終えれば一番理想的ですけど、まあ、僕もアニメだけじゃないんで、ね、他のゲームなりなんだりいろんなのやりたいんで、ってなるとやっぱその要所要所だけをかいつまんでって、まあ大雑把にその内容はアニメ見れないにしろ何かしらのサイトなりなんだり見たらそのあらすじ的な部分がわかるんで、一応主要キャラと、大体の大きな流れを掴んでおけばなんとかなるかなっていう、ある程度は。
はい、はいはいはい。
で、その、深いところに関しては、まあ、ヒョウさんなり、他のゲストさんなりにお任せして、っていう感じで、その、深い部分は、ヒョウさんたちに任せて、僕、その、浅いところで、藁につながるところを、なんとかして、それで、まあ、その、一くだり、作れればいいかなぐらいの、感じでやってますね。
あの、アニメカフェは、はい、そんな感じやとして、ゆるならの方で気を使っているところってあります？
ゆるなら逆にその、まあそのジャンルも多岐にわたりますし、やっぱりその、僕と直樹さん、ピスさん、まあ、年代がまあ少し違うんで、まあ合わせられるところは合わせられるんですけど、まあ合わせられない部分は逆にもうこっちが、こういう時代がこうだったんだよみたいに話せればいいかなっていうぐらいの。感じでやった。ゆるななの方が、あんまりその、まあ、気使ってないって言ったらあれですけど、やっぱ題材によっていろいろ変わってくる部分はあるんですかね。
まあ、あの、ゆるななのあれがもう脱線番組っていう感じで、その、雑談込みみたいなところもありますもんね。
そうですね。もうなんか、ね、一応、こういう、一応決まったお題目で話してはいますけど、どんどん話逸らして関係ない話とかも、に持っていくパターン多々あるんで。だからもうその主題に関する知識があんまりなかったとしても、脱線でなんとかこっちのフィールドに持っていって、一盛り上がりすれば、まあ僕としては一応仕事、まあ仕事をしたなって言ったらもう自分のあれなんで、直樹さん、的に言わせればまずな大して仕事してねえじゃないかって言われたらもうグーの音も出ないんですけど一応そんなとこ一くだり作ったりあとは言うならばやっぱ他のゲストさんなり直樹さん菊さんに対してもやっぱこういう、俺の時代はこんな感じだったけどどうだい君たちみたいな感じで自分だけで持って帰ってこうそういう風に周りの人にもできるだけ振って、でこの世代間の違いみたいなのを見せるみたいなっていう感じの作り方なのかな。っていう風になるべくしたいなと思って頑張っているつもりではいいですかと。
はいはいはい。浅沼劇場で翔さんがね、
はい、
よくこうサブの人たちがその勝手なことを言うと。
はい。
なんかちょっとイラッとするみたいな、まあ、笑いながら言ってあったんですけどね。
はい。
ああいうのってね、どうですか、その、ちょっと、無茶言っちゃったな、みたいなこともあります感じることは。
まあ、翔さんに対しては結構最近はだいぶ無茶をさせてるな、っていう思いはしてますね。結構、最近、まあ、今年に入ってからかな、僕主導の会、
うん、
何回か撮らせていただいてるんですけど、まあ、いかんせん僕が、あまりにノープランなんで、その場の勢いでこう、ゲストさん集めて、避難して、じゃあ休みちょうどこの日あったから、じゃあ撮ろうよ、みんなで撮ろうよっていう感じで、僕が強引に呼んで引っ張ってる回がいくつかあるんで、その辺に関してはちょっと申し訳ないなと思って、番組作りとしてはちょっと、ずさんだなと思ってるんで。
まあまあ、あれはあれでね、ネタになって、 あの、面白かったと思うんで、まあ、その被害者がここにいたはりますから
。そうなんです。
頭が痛い痛い。
もうちょっとなんかこうね、形、もうあまりに形が土台もクソもないんで、僕が取り上げる、うん、手動の回って。もう少しちょっと、ね、土台、骨組みだけでも作ってあげて、
うん、
そうで、大まかな形だけでも作ってあげた上で、僕の手動の回を取れば、よかったなっていう。まあ今反省になっちゃいますけど。まあ結果的に、声優界に関しては僕は成功したともう勝手に思ってるんで。
ああ、でもすごい聞いてて面白かったですよ、あれは。
本当に配信した次の日にすぐ、皆沢さんから、僕もこの回出たいっていうすぐオファーが来たんで。あまりのレスポンスの速さに、これは、あれ成功だったんだって思って。食いつった人がいたっていうことで。うん、
いや、あれに対してね、その、文句をブーブー言う、とめきちさんと、かずしまさんが面白いっていうところもあったんです
よね。そうですね。最初の、そうですね。あれに関しては僕も、聞き直して、申し訳ないな、二人にと思って。これ自分でもちょっと聞くに耐えるなって思ったんで。前振りがもうひどくてね。
ああ、入れるなと思ったところでまた話題をウルキングさんが引きつけるっすから。
もう正直怖かったんです。それなんか少しでも早いタイミングで解き上がないとちょっと安心して。
だって ゲスト呼んでるのに、翔さんにあの、ラブライブの火をくべるんすよ。
でもちゃんと2回目に関しては、一応反省は生かしたつもりではいるんで。
ああ、そうですね、うん。
はい。
その辺は、ちゃんと反省は生かしていっているとは僕は思ってるんですけど。
うん。いやいや、1回目に関しても、ああいう感じはああいう感じで面白いと思って、多分そういう、編集を多分、翔さんもしてると思うんで。
はいはいはい。
うん。あれはあれで面白くなったと思ってやってると思うんですけど。
うん。うん。あんまりね、しょっちゅうああいう回やってると多分そろそろ言われちゃうかなと思うんで。ちゃんとしろっていう。言われても僕はもうしょうがないなと。これはちょっとあんまり頻繁にはやれないとは思いましたけどね。
ああ、なるほど。
はい。間を空けて。
うん。
季節の変わり目ごとにやれればいいかなぐらい。
ですね。
感じではいます。
はい。じゃあ、とめきちさんは、
はいはい、
収録で気を使っているところなんかはありますか？
流れを気をつけることですね。
ほう。
その、まあ、自分のキャラクター的に、知識をぶち込むことが最初の主だったんですけど、
うん、
そっからまあ、番組内での流れ的なものですか。
うん、うん、うん。
ぶつけるだけじゃなくて、ぶっ込むことも必要だということですか。
ああ、はい、はい、はい。
知識放り込むんじゃなくて、
うん、
その、浅沼さんとのバトルに転換するみたいなところですかね。
ああ
、うん、はい。
あります、
ね、そういう流れの変化をうまく読むことですかね。
あ
特に、問題回があったじゃないですか。
どれの子ですか？あワンピースの子？
ワンピースの下り。あれはもう、これはどうにも進まないの、
うん、
ここは普通にワンピースはもうやっちゃいけねえなということで途中から突っかかるモードに引っかかりましたからね。
ですね。あれが僕的にはめちゃめちゃ面白かったんですよ。うん、そのね、ワンピース大好きやけど、話が進まへんやんっていうところがすごく面白くて。多分ね、あの時、そのウラキングさんも出てたけど、お二人はあれ喋ろう、これ喋ろうっていろいろ準備して、こう、いろいろ喋りたいことがあったと思うけど、はい、それを喋らせてくれへんっていうすごいイライラが伝わってきて。
はい。
うん、あれが面白くて。で、そっからこう、はい、ね、とめきさんがどんどんどんどんこう、キレる芸になっていったじゃないですか。
つっかかるキャラしてましたからね。
ですね。あれが、浅沼劇場らしいっていうかね。
うん。 まあ、あれで若干方向性が見えてきたところありますね。
そうそうそうそう。
はい。
うん。あれの、だから完成形が、あれじゃないですか。プリキュア。
はい。あれも、かなり、意図的ではないですけど、狙ったところはありますね。うん、
ですね。
その、浅沼さんがプリキュア会やろうと持ちかけてきたところで、
うん、
ここは自分は知識を入れちゃいけないところだ。ノープランで行くべきだ、あそこはと。結果、ああなりましたという感じですね。
最高に面白かったじゃないですか。うん、プリキュア関係あらへんやん、いう話。
本当、うん、プリキュアが好きな方、申し訳ございませんな、会でしたね。
好きな人にはね、イラッとされるかもしれんけど。うん、
はい。
あのね、面白い番組を聞きたい、お笑い番組を聞きたいっていう人にとっては、あら、最高やったんじゃないかなと思います。うん、あっこでもね、はい、その、結果ね、はい、その収録の中で一番どでかい爆弾を放り込んだんが、とめきちさんだったと思うんですよ。
いや
ー、うん、
で自分が一番楽しんでましたからね、突っ込むことに。
うん、いや、はい、結構最初はね、こう、滑り芸みたいな感じでね、その、トメさんを滑らせて、笑いを取る的なところがあったのが、はい、一つの番組2個ぐらい、こう、誰よりも面白いネタをポンと掘り込んだりして、そこがバッと広がって、番組が盛り上がるっていうようなところがあるから、
はい。
あれは、だから逆に、その、浅沼さんの想像を超えたところに行ってるんちゃうかなと思って。
うん、言った自分が一番受けてましたからね。
あれは
泣くコロニーってなんだよ。
そうそう。うん、あれでその後のね、また広がりがだっと広がったんで。
はい。
うん。いやいやいや、めちゃめちゃ面白いなと思ったんですけど。
はい、うん。あれが普通ななんとかスーパーなんとかとか言ってたら、全然思んなかったじゃないですか。
そうそうそうそう。
うんうん、あそこである程度、ちょこっと知名度があるところをボケてくるところが大切だなっていう。
うん、
で、そこからまた広がるかなっていう。
ですね。一気に広がりますからね。
はい。
うん、はい、まあ、気を使ってるって言ったら、やっぱ、その、お笑いモンスターのね、やっぱ浅沼さんなんでね。
はい。
あの人にどれぐらい食いついていくかっていうところだと思うんですけど、うん、やっぱり、毎回緊張すると思うんですよ。
もう、それはやめました。
あ、やめました。
はい、うん、緊張することはやめました。
ああ。
とにかく、手ぶら。
その場のノリで、
はい。
どっちにも転がれるようにと。
はい。
ああ、なるほど。
さすがにゲストさんがおられるときはさすがにいいですけど、
うん。
浅沼さんとやってるときはなるべく手ぶら。
うん、うん、うん、うん。
はい。あまり構えすぎない。
ああ。
面白くなろうとしすぎないと。
ああ、なるほど。
はい。それが一番大切かなと。はい。
なるほど。
それと、あと、自分が一番楽しむことですね。
ああ、はいはいはい。
うん、うん、
はい。ですね。今聞いてると、やっぱほんまそんな感じでだいぶ受けますもんね。
はい。うん、
最初の、その、ツイキャスとかアニメカフェに出てた頃の、しっかり喋らなあかんっていう感覚と多分全然変わってるんやろうなと。
そうですね。うん、だから、おかげで他の番組行っても、ボケるようになってしまいましたね。それが若干いけない癖がついてきてるなっていう。
いやいやいやいや、そこがいいんじゃないですか、やっぱり。
う
ん、
いいですかね。
うん、
ちゃんと TPO 的なところはわきまえないとと。
ああ、
うん、はい。
なるほど。
はい。
皆さん、編集をね、その、しない方の立場としてね、
はい、
気を使っているというか、その、あ、ここ、切るところやなとか、ここは、編集点作らなあかんなとかいうところまで気遣ったりします？
一応、僕は時間ですね。うんうん、話が長続きそうだっても、あ、ここを長押したらちょっと後ろがちょっと、しりつぼみになっちゃうなとかですね。切るなと思う部分は、もうここで話を止めようという部分は気にはしてますね。
ああ。そうですね。まあ、ドアラジは結構時間を伸ばさないようには気遣ってるんで。
う
うん。うん。だから、その辺で言うと、アニメカフェなんかは、無限に時間を。
そうですね。完全に真逆の位置ですね。うん、僕はただ、僕もただただ、楽しく喋るし、やっぱ、みんなも言いたいことを言って楽しく、喋ってるのを、
うん、
あとはもう翔さんに申し訳ないけど、そこはね、間延びしたところなりなんなりは、切るなりなんなりしてもらって、使う使わないはもう全部。僕は一応、翔さんに一任して、使わないところはもうバッサリ切っていただいても僕はいいです。もう、配信に乗っける上では。まあその場ではもう楽しくてしょうがなかったからですけどっていう。
うん。
になっちゃうんですよね。
こう、翔さんも前に言ってたけど、その、ウラキングさんがね、同じことを何回も言うとかね。
はい。言
ったけど、あの辺で多分ね、切ってくれるだろうっていう安心感からね、頭の中でいろいろ思い浮かべたことを固まるまで、ああとか言って、その、だいぶ繋ぐ、自分の中で繋いで、面白いフレーズが出てきてから喋ろうって多分、してるんやと思うんですよ。
ああ、まあそういうのもありますね、はい。
うん。その辺、その、ピッチカードさんもね、イヤサガでは、そういうとこもあるんですよ。
あ、そうです
か、
うん。ここは切ってくれるやろうって思うとこもあるじゃない
ですか。ああ、はいはいはい。
うん、それが逆にドアラジではできひんところじゃないですか。
まあ、そうですね。
うん。だから、番組によって多分、ピッチカードさんも使い分けはしてると思うんですよ。
ああ、もちろん、情報番組とバラエティ番組のことでですね、ちゃんと、そこは切り替えてますよ。うんうん、
ああ。その、富木さんは、この、ここ切ってくれるやろうとか、そういうことは考えながら喋ってます？
申し訳ございませんけど、一切考えてません。
考えずに。もう、あとは全部お任せと。
お任せしておりますね。
まあまあ、編集方法を聞いても、だいぶそうやけど、その、相当時間かけてやってるってことは、細かくいろいろね、チェックしながらやってると思うんで、
はい。
うん。その、ね、間が空いたって多分怖くないと思うんですよ。後で切ってくれると思って。うん。
ですね。
うん。まあその辺はね、イヤサガもそうなんで、僕は自分で編集してるから、結構、間が空いたって気にせずね、ちょっと考えながら喋ったりしてるんで、
うん。
うん。だからその辺はね、その編集方向に合わせた喋り方って多分あると思うんですよね。
うん。
うん。はい。まあ、皆さんいろいろ気使っているところもあると思いますけど、ここでちょっとね、視点を変えてみて、こう、自分がパーソナリティ、はいはい、サブパーソナリティの立場からして、この番組に出てみたいなと、この番組サブパーソナリティやってみたいなとか、勝手に思ったところをちょっと聞いてみたいんですけど、あればでいいですけど、ピッチさんなんか、ここ出てみたいなとかあります？
サブパーソナリティの視点という部分ではなくて、うん、ただ単にゲスト行ってみたいという部分ですいません、ちょっと考えておきます。
あ、はいはい、それでいいですよ。
あ、それだったら僕はですね、生グラジオさんですね。ただ単に好きいう部分だけでですね。
あれでも怖くないですか？
いや、それは逆に怖いですよ。
怖いっていうか、めちゃめちゃトークが上手いじゃないですか、あの二人は。
はい。
あの中に入れるかって言ったらめっちゃ怖いと思うんですよ。
怖いですね。
うん。
昔ですね、スカイプで一緒にゲームはちょっとしたことあるんですよ。
うん、
まあ、あの時もダダダダ緊張ですけどね。ただまあ、憧れる部分もあるんでですね、お話してみたいのは、まあ、ありますね。
なるほど。まあまあ、確かにアコはね、出れたらめちゃめちゃ嬉しいでしょうね。
ですね。うん、
ああ。ウラキングさんなんかあります？
うわ、僕も単にゲストとして、
うん。
ただ、行って、おしゃべりしたいっていうのは、
うん、
ラジオさんですね。
おー。
チャンナガさんとは、アニメカフェの方にも出ていただいたんで、なんとか、お話しする、
うん、
ちゃんとお話しする機会あったんですけど、
うん。
CH 兄さんとまだちゃんとお話しする機会が、なくて、うん、一回僕の、ウラキングダムの方にも、ちょこっと、参加していただいて、
あ、はいはい、ありましたね。
少しお話できたんですけど、
うん。
あの二人にちょっと転がされてみたいなっていう。ダジャレ界の時もそうですけど、やっぱり攻め方えぐいなと思って。
楽しいですよ。
プレッシャーのかけ方がすげえげつなくて。怖いの半分あるんですけど。
はい。
ダジャレ
転がされても見たいな。もうダジャレ会に出たいわけではないんですよ。あれはプレッシャーしかないですから。
いや、ダジャレ会一発目の男がここにおりますからね。
推薦しておきましょうか。
そう。いや、もう、あんな、いきなりの仕上がりで出られたら、もう次の出る方とかもうプレッシャーしかないですから。あれがデフォルトになっちゃうと、もう、後輩怖いしかないです。
あの緊張感たるやね。すごいですよ。何個用意しても不安ですもん。
うん、そうなんです。もう、湯水のようにその、ね、お二人の指摘が、追求がいっぱい出てくるんで。あれを瞬時にこの、合わせにいけるっていうのはやっぱすごいなと思って。
まあ、あれは逆にだから、あの二人がああいう風にいじってくれるから、喋りやすいっていうのもあるんですよね。うん、
ああ。
すごくやりやすいですよ。ダジャレとしては。
ああ、なるほど。
うん。だから、ネタさえ用意してたら、多分、滑らさんようにしてくれてると思うんですよ。そう
あの、スルーされるのが一番辛いですもんね。
そうそうそう。うん。うまくいじってくれるし、その、受けたところは何回もこすってくれるし。
ああ。
アコンに関してはね、その、ほんまに転がしてもらえるっていうのは安心感はありますよね。うん。
ああ、なるほど。
なんとかしてくれるみたいな感じですね。
うん。
うん。
ね
あの空気をちょっと体感したいなっていう。
ああ。ただね、多分普通のトークになるとね、あの二人の間に入っていける余地があるのかっていうのがちょっと怖いですけどね。
そうなんですよ。多分。聞き手に回っちゃいそうで怖いんですよね。
ですよね。
あの二人のやっぱ心地良すぎるんで、掛け合いが、うんうん。そこに割って入るとなるとまたちょっと難しくなりますよね。
うん、黙ってるとどんどん間がなくなっていきそうでね。うん、
そうなんですよ。
入るタイミングが全然ないぞ、みたいな、なりそうで。うん、
はい、
うん。まあまあでもゲストで呼ばれたらそんなことはないとは思いますけど。
はい。
うん、ああ、なるほど。ちょっと推薦しておきますわ。
ありがとうございます。
うわ修羅の道へ。
すいません、ずるずるに滑って帰ってきても知らないですけどね。
もう、なんとか、なんとかなると思います。
はい。はい。
皆さん、指揮が。
あ、そうそうそう。ここにいますやん。二人の間に入った人は。
前編で力尽きた男がおります。
あれはすごいね。
後編喋ってない。
やりきった感がすごいなと。
あのシリは、完全にその場で振られたんですか、
はい、振られました。あのシリはやるよって言ってたんですけど、
うん
声が変わ、キャラクターが変わるというネタは入ってませんでした。
あ、とめきじさんがやらされるとは思ってなかった。
あ、シリはやるってのは、うん、打ち合わせはあったんですよ。
う
ん、
う
ん、
うん、うん。
ただそこからキャラクターの声が変わるよという、あー、コミが入ってきまして。
なるほどね。
あそこで裏で聞いてない聞いてないっていうのは
マジで。言ってましたね。ああ、面白い。その辺の裏側聞くのも面白いですね。
なるほど。
はい。じゃあ、とめきちさんは出てみたい番組とか、
はい、ゲストというのもおこがましいんでございますけど、
うん、
おしゃべりしてみたいのは、愚者の宮殿さんのお二人ですね。
お
ー。
もう一つ怖いと思うんですよね。
怖いですよね。最難関だと思いますよね。
すごいですよね。
はい。
もう、知識のレベルが違いますからね。
レベルが全然違うんで。
うん。
じゃあ、愚者の宮殿さんでやっている美少女ゲーム会、その時エロゲー氏は動いたんですか？
はいはいはい。
はい。あれを聞いてて、あーっていう結構刺さる部分があるんで、うん、あそこら辺喋ってみたいなってところがあって。
お
ー。おしゃべりしてみたいな。
いるんじゃないですか。
うん。
いや、でも、二人とは、怖いですね。
そこは、ジャンル一つでいけば、なんとかいけるんじゃないですか。だから、
持ち込んだらいいです。
あー。うん。そうですね。まあ、本当に、 で、ゲストも本当おかがましいですけど、喋ってみたいっていう欲求ですね。うん、
たまにツイッターとかでこう、レジュメ、今回のレジュメとか言って、えらい分厚い何枚も、よ、紙が連なってるやつを載してることあるんですけど、準備がすごいですよね、ここはね。
すごいです。はい。
うわぁ。
そこに割って入るって思ったらもう、恐ろしい。
だからゲストというのも怖いなっていう。
ああ。
おこましいですね。
でも、あそこに出たらすごいことやと思うんですよね。なんか、一つ上のランクに上がれるような感じしますもんね。
レベルアップですよね。ね
あはい、ほんなら、こう喋ってみたい、その、エロゲーとかあるんですか？
それは、やっぱり自分の中で、メインだった、リーフって会社のゲームですね。
ああ、
うんうんうん。はい。で、グッシャーの宮殿さんの中で、その、トゥーハートについて、語っておられたんで、その、前身だった、雫、傷跡、この二つが、自分すごい好きだったんで、そこら辺も、喋りたいというか、聞いてみたいですね。
ああ。
どうだったのかっていう。
ああ、なるほど。
はい。
ですね。あそこはね、エロゲー喋ってんのに、すっごい賢い会話に聞こえましたね。
そうなんですね。何なんですか、あれ。ほんまに情報番組みたいです
。ねえ。ほんまに NHK で取り上げそうな感じですね。ああ、なるほど。
はい。
ちなみに、兄さんは？
ああ、考えてなかったな。僕でもね、出たいとなったらね、秘密基地全員集合かな。
おぉ。
今ちょっと止まってるけど。
そうですね。
あそこは、やっぱりすごいなと思うんですよ。
うん。
その、もちろん、浅沼さんもいけるし、陣田さん、陣田さんなんてね、僕、ポッドキャスト界で、多分一番緊張する人やと思うんですよ。
おー、兄さん。
僕が、うん。まあ多分喋ったらね、フランクに喋ってくれはると思うんですけど、喋る前の段階では、しげち兄さんと、ジンタさんっていうのは僕ちょっとね、一つ飛び抜けて緊張する人やなと思ってるんですよ。
ほうほうほう。
で、しげち兄さんとはね、直接何回か喋らせてもらったんで、だいぶ緊張も解けましたけど、
うん、
まだ喋ったことないということで、ジンタさんっていうのはやっぱちょっとね、大きな存在ではあるんですよ。
劇場の方で、その、ラジオスさんのお二人を迎えた時ですけど、
うん、
吐きそうでしたからね。緊張しいで。で、浅沼さんと二人で、始まる30分前にちょっと喋っとかないみたいな。ウォーミングアップしようかって。今まで一回もそんなことしたことなかったんですけど。それぐらい緊張しましたね。
そうですね。二人揃ってゲストに出たって多分あれだけですもんね。
そうですね。
うん、
それぞれとしては、いやさがにもちょっと出てもらってるんやけど。
ああ、そうですよね。
うん。二人揃うと多分ね、1たす1が2ではなく4とか8になっていくだと思うんで。
うん。
うん。やっぱその辺は緊張しますよね。うん、
緊張しましたけど、すごい楽しかったですからね。
うん。
放送できなかった放送外の話、を3時間ほどさせていただきました。
あ、そうなんや。そんなにあったんや。
ちゃんなかさんが寝落ちするぐらいまでやってましたね。放送できないような内容ばかりでしたけど。
ああ。まあ、他にもね、いろいろあると思いますけど、まあ、とりあえずその辺がちょっと出てみたいということで、
はい。
じゃあ、はい、メインパーソナリティにね、対するね、要望とかね、いろいろあると思うんですけど、先にね、メインパーソナリティに、その、要望、苦言、そっちから先聞いてみたいんですけど、この、感謝の言葉は後にして、こうした方がいいんちゃうかとか、こういうところが、直してほしいとか、 急に皆さん黙りましたけど。
言える立場かなというところが。
そうですよ。
いや、そこをちょっとひねり出して。はい。無理やり聞いていきますけど。はい、ピッチさん、まず。
僕からですか？
はい。これはケンタロウさんに向けてですよ。俺には言えるやろうから。
どっちかって言ってやっぱ上司的なと、やっぱりところがあるんで、スタートからですね。年も上ですし。
ですね。完全に、他の番組と違って、こう、上下関係みたいになってますもんね。
そうです。上司と部下というような関係で。
うん。
だからまあもう、邪魔せんような形でですね、一生懸命ついていってるような感じではあるんですよ。
うん。
うん、ただまあ、まあ、苦言っていう言い方あれですけど、
うん。
もうちょっと言い間違いをもう少し優しく見てほしいか
なって。なるほどね。
はいはい。
いや、あの人なりのツッコミやとは思うんですけどね。
はいはいはい。
うん。やけど、ぐさっと刺さるところはあるんで
しょうね。何遍も同じことしてしまうときもある、うん。あ、やってもったって思うときあるんですけど。
うん。
ええ、
うん。
その前、さらっと言ってほしいなというと。
優しくしてほしいと。
変換がちょっと悪かったということですね。
ああ。
この人も変換に間違い飛んだなっていう部分を見ていただいて。
うん。うん、なるほど。
どこですか、ここの先生のような感じになってますんで。
ああ、はいはいはい。じゃあ、ウラキングさんは？
うわあ、なんだろう。
どっちにいます？どっちにいます？どっちにもいます。
両方います
か？どっち？
両方
言いやすい方、言いにくい方あるんじゃないですか？
いや、それは翔さんの方が言いやすさで言えば言いやすいですけど。じゃ、直樹さんは逆にないですよね。何でも、その、守備範囲が広いんで、直樹さんも実は。
うん、うん、そうですね。
結構なところ拾えるんで。
うん。
僕、逆に、なんだろ、僕に不満がないのかなって逆に聞きたいぐらいな、直樹さんに。
ああ。
僕からは直樹さんには不満はないっすね。
うん。
っていうぐらい、伸び伸びやらせていただきます。
ああ、確かに、直樹さんってね、ちょっとパーフェクトなとこありますよね。
ありがとうございます。
ね。うん。その話のうまさにしても。
うん。そう。どんな話題でもある程度食いついていけるっていう。それが多岐にわたってるんで。逆に僕はもう安心して、もう好きなようにネタを放り込めるんで。うん、
ああ、なるほど、
ね。その、拾ってくれる安心感は一、直樹さんの方が大きいですね。
ああ。そう、直樹さんは、もう、特に言うことはないけど。
どう
翔さんは、これね、もう今はもう、翔さんのその個性が、味になってるんでいいんですけど、
うん。
もうちょっと、なんだろうな、その、見る、アニメを見る作品に関してもそうですけど、
うん。
もうちょっとだけ幅を広げていただけると。
ほうほうほうほう。
たまに拾ってもらえないボケがあったりするんで。
ああ、そっかそっか。元ネタがわからないっていう。
僕が放り込んでも結構拾ってもらえなかったり。
うん。
それをまた説明するのがもう余計恥ずかしくなっちゃうんで。
ああ。ちょっと古いかもしれんけど、その、オーソドックスな、ね、みんなが通ってきたようなやつは見てほしいみたいなところですか？
そうですね。ドラゴンボールに関しましても、人造人間スタートですから、からそれ以前を一切知らないっていうね。
ああ、クリリンネタに一切反応がしなかったっていう
ね。反応しなかったですね。
うん。
僕とね、浅沼さんでドラゴンボールの話ちょっと盛り上がった時も天下一武道会のくだり、1ミリも食いついてこなかったので。そこは、一応もう、土定番ですから、読んでいただけるなり、拾っていただけるなりしていただけると、ありがたいかなっていう。
ああ、なるほど。
もう少しだけその、ね、ラブライブ以外の、以外って言ったら、語弊ありますけど。
うん。
もうちょっと間口を広げていただけると。
うん。
ありがたいかなっていう気はします。
ああ、なるほど。
はい。
はい。じゃあ、とめきちさんは、浅沼さんのここが嫌だ っていうところ。
否定なら
でも言いやすいんじゃないですか。
ここ嫌いってところに。
とりあえず浅沼さん、うん、あなたは面白い。だから自信持って。
お。
ああなるほど。
なるほど。
大丈夫。
なるほど。ちょっとずるいな。
自信。
ちょっとずるい。
年上だからこそ言えるとこもありますね。
そこが苦言でございます。
ああ。まあ、そんな感じですかね。じゃあ、こっから本題ですけど、こう、メインパーソナリティに対するね、はい、こう、いろいろ感謝とかね、いろんな気持ちがあると思うんですけど、そういうところちょっとお聞きしたいと思うんですが、ピチカートミルクさん。
はい。
ケンタロウさんに対して。
はい。もう前、他の番組でも言わさせてもらったんですけども、
うん。
まあ、とにかく私を選んでいただいた部分も感謝しておりますし、
うん。
なおかつ、今、いろんなサブパーさんが増えていく中ですね。
うん。
それでもまだ使っていただいておるという部分で、まあ、ちょっとヘッポコになってきてはおるんですけども、
うん。
それでもちょっと一応使っていただいておるという部分ですごい感謝をしてますね。
うん。
いろいろ仲間が増えてきて、だいたい最初の仲間ってこう、RPG でもこう、やっぱり使えになったら省いていくじゃないですか。
ああ、そうですね。
そういった状況の中ですね、やっぱりこう、使っていっていただく部分がすごいやっぱり感謝ですよ、本当。
ああ、ですね。未だに筆頭の位置はキープしますからね。
キープしていただいておる、そうなんですけど。で、やっぱりうん、すごいやっぱり、褒めてくれると言いますか、ここ良かったよっていうのをやっぱり言ってくれるんですよ。放送のアトムとかですね。
うん。
あれはやっぱりちょっと自信言ったら変ですけど、あ、良かったんだなっていう部分でやっぱ安心はしますし。やっぱり喜んでいただくと、やっぱりこっちもやっぱ頑張ろうっていうすごい気になりますしね。
そうですね。
ケンタロウさんの番組をずっとやっぱ盛り上げていこうという気にもなってますし、
うん、
やっぱりついていこうという気になりますね。
うん。
うん。
そんなんですか？
はい。こんだけ言い方やめてくださいよ。
あれ？思ったのと違うな。はい。じゃあ次、ウラキングさん。
はい。
ど
っちからしましょう？
うん、お任せします。どちらかで。
まあこれ、僕も別の番組で翔さんに関してはお話しさせていただいたんですけど。
うん。
まず何より最初の、こう、まあ、僕と翔さん二人で番組撮るってなった時に、
うん、
僕が全然そのラブライブの知識も、ほぼ皆無な中、やった回の中でめちゃめちゃ最初に翔さんが話して楽しかったって言ってくれたのが何より嬉しかった。
うん、
全然こっちもついていける要素が全くなかったって。
うん。
中で、こう、まあ僕も本当に何にも知らないながら頑張ってこう話をね、話に盛り上げたりなんだりして。
うん。
で、収録した後にめちゃくちゃ楽しかったって言ってくれて。
ああ。
あ、そう、これでよかった。あ、翔さん満たされたんだねっていうのが何より嬉しくて。そっから、またまあ、一気に距離が縮まったと言いますか、仲良くなって、それでね、番組こうやって長いこと続けさせていただけてるっていうのが何よりまず。
うん。
嬉しいなと。
うん。
裏金さんめちゃめちゃわかりますよ。
ね
え。
ああ、そう、反応されると最初思ってなかったんですよ。
うん、うん、
うん。そんなに楽しかったのっていう、俺もびっくりしちゃって。
うん。
そっからもう、最初の頃はもう怒涛の勢いでもう、2、3日に一遍くらいの勢いで収録してたぐらいの勢いですから。
ああ、はい。
収録しては出し、収録しては出しの繰り返しで。
うん。
怒涛の時ですね、本当。
はい、あ。
うん。
で、まあ、あの番組だったおかげで、僕のそのキャラも確立された部分も大いにあるんで。
うん。
そこで僕のこの立ち位置も定まって、ね、今みたいなこういう、ね、やりたい放題じゃないですけど。
うん。
好き放題やらせていただけてるのはもう本当に、感謝の一言ですね。でも最近ちょっともういつ捨てられるじゃないかってちょっとね、そわそわしてるんですけど、最近ちょっともうそれが勝手が過ぎ始めてるっていう自覚はしてるんで僕。 そこはちょっと、ね、捨てずにまた使っていただけると僕も一応仕事はしますんでっていうことで。これからもね、仲良くさせてくださいっていう感じですよね。
ああ、はい。
もう、直樹さんに関してはもう、何より通ってきた道が本当に近い部分が多々あって。
うん。
で、まあ、直樹さんも僕にその、不平不満は一切出さずに。
うん。
僕の好きなようにこの、喋らせてくれる場を提供していただいてるっていうのは何より。うん、で、もう番組変わる際も、ゆるななになる際も、真っ先に僕をその、選んでいただいて。
うん。
相方として選んでいただいて、うん、で、まさかのね、僕のタイトル案を採用していただけるっていう。
ああ、そうでしたね。うん。
のもあったんで、
うん。
もう頭上がんないです。もう足向けて寝れないですもん、北の大地に。そう。僕、だからもう僕の中でも北の勇者って言ったらもう、まあ、翔さんはもちろん、もう僕がね、いじる意味で言ってますけど、
うん。
直樹さんに関してはもう、大勇者ぐらいの勢いですから。
ああ。
まあ、アバン先生みたいな感じの。
おお。
そういう位置で僕は直樹さんのことを捉えているんで。
うん。
まあ、これもまた、ちょっとね、今度、いつか夢で、ゆるななの3人で、対面で会って収録するっていうのがもう、一個大きな夢があるんで。
お
お。いつかその夢が叶えられたらと。
いいですね。うん。
思いますね。いや、本当に、もうね、ピスケスさん、直樹さんに本当に僕も一度お会いしてじっくり話したいと。っていうのがあるんでね、それをいつか叶えられるように、うん、それまで、ポッドキャスト続けていられるように、
うん。
一緒に頑張らせてくださいっていう感じですかね。
ああ、はい。
そんなところです。
はい、ありがとうございます。じゃあ、とめきちさん。
はい。とりあえず、正座いたします。
はい。
とりあえず、いつも申し訳ございません、浅沼さん。その場の勢いでゲストを呼んで申し訳ございません。
それ、俺もちょっと痛いな、それ。痛いな。
全然知らない映画のネタを振ってしまって申し訳ございません。はい。ということで、本当、浅野さん、ありがとうございます。ということで、本当に、浅野さんがいなかったら、うん、こうやって、本当、憧れのポッドキャスターさんとおしゃべりすることも絶対なかったでしょうから。本当にもう、感謝ですね。
うん、
その、自分が貯めてきた、オタク的な、内容物ですか、
うん、
そういうものを吐き出す現場をいただいて本当に感謝しております。
うん、
本当にありがたいですね。
うん、
そしてもう本当に全然その、ま、ほとんど喋らない方に、あの笑い方の留吉さんですよねって言ってもらえるようになってきたんですよね。あの笑い方のファンですとか言ってくれる方もおられるんですよ。
です。
今日いましたから
ね。です、うん。ありがとうございます。いやー、本当に驚くばかりです。そんなことばっかで。おかげで本当に生活が潤って。
ああ。
はい。その、ただいま劇場の方でいろんな真顔ネタやってますけど。
うん。
じゃあ次はこの真顔をやろうか。じゃあどういうふうに説明しようかってことをいろいろ日々考えることができて楽しいですね。
ああ、はいはいはい、わかりますね、うん。
そういう感じですごい生活に張りができております、
うん。うん。
そういうことで本当に感謝でございます。浅沼さん、本当ありがとうございます。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。
言い忘れてましたけど。
うん。
アミさんにも感謝しますよ。
軽い。
軽い。すごい、ちょっと感が。
ちょっと今、鼻ほじりながらちょっと言ってしまったんですけど。
泣かせるかない。
なんか俺泣かせるみたいなの言ったのに。
ふとちょっと思い出したんで言ったんですけど。
まあ、私も含めね、こう、やっぱ皆さんね、その、やっぱり、このポッドキャストの、世界に引き込んでくれたっていう面で、それぞれのメインパーソナリティに、ものすごいやっぱ感謝はあると、思いますけど、うん。やっぱこの場が、今この場があるのが、それぞれのね、メインの方のおかげではあるんでね。
まさしく、
ね。うん。まさかね、その、ツイッターとかでね、その、あのピッチカートとかね、あの、裏キングみたいな感じで、こう、みんなにね、この、知ってもらえるっていうのは、
はいはいはいはい。
それまで絶対なかったことじゃないですか。
なかったです。もう、本当ですよ。
うん。まさか、ピチカードさんが可愛いって言われるなんてね。
ほんまですよ。配信、見に行くばっかりだったんですけど、
うん、
ピノ認知なることなんかそうそうなかったんですけどね。ツイッターとかが、もうあれびっくりしますよ、未だに。
うん。ですね。だからそういう面でもね、やっぱり、その、メインを張ってる人っていうのは、その、かなりの苦労もあると思うし、やっぱり、うん、我々はそこにね、参加させていただいてるっていう感謝がすごく大きいと思うんですけど、この気持ちは普段はね、面と向かってなかなか言えないですけど、こういう場を借りてね、やっぱり言える、うん、と思いますんで、今日のこの気持ちがちょっとでもメインに伝わればなと思いますんで。
はい。
はい。はい。今日は皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 これからもよろしくお願いします。
はい、エンディングでーす。
はい。
はい。今日は、サブパーソナリティということで皆さんちょっと集まっていただきましたけど、今回ね、こう、じゃない方キャスターということでね、タイトル打ちましたけど、僕の構想の中では、続編がありまして、
じ
ゃない方、じゃない方キャスターということでね、
誰ですかそれ誰に当たるんですか。
いや、だから、メインの方ですよ。だから、浅沼さんとかね、翔さんを読んでね、話はしたいなと思ってたんです。そこまで構想にはあったんやけど、真顔編集会でやられてしまったっていう。あ、先越されたっていう。まあもちろんね、向こうもだいぶ前から考えてたと思うんですけど、あ、しまった、そっち先やられた、あ、しまった、こっちが後になってしまうと思って、うん。まあだからもうね、ただあれは編集メインやったんで、こうメインパーソナリティとしてね、サブに対する思いなんかも多分あっこでは語りきれてないと思うんで、もしかしたらそういう回もやるかもしれないなと、うん。で、さらにその先の話もちょっと考えてるんで、まあそこまでいけるかどうかわからんけど、もしかしたらそこまであるかもしれないということ
で。その先はまだ秘密なんで、
う
ん。
そこは秘密ですね。まあまあ、ここまで言うと大体わかってくると思うけど、まあその辺はおいおい、うちもちょっとね、やること多いですんで、どっかのタイミングでできたらなと思ってます。じゃあ今日の感想ちょっとね、聞いていきたいんですけど、ピチさん。
はい。
この、じゃない方キャスターとしての感想。
この、小判ザメ、ポッドキャスターとしてですね。うん、本当いろいろ喋らさせてもらってますけど、
うん、
本当ケンタさんの偉大さというのが改めて、知ったなというところですね。うん、で、もちろん兄さんには感じてますけども。
ついでみたいに言う、ね。うん、
いや、本当自由にやらせてもらっておる分ですね。本当、うん、ケンタさんには、本当ご迷惑かけてるところも、すごいあって申し訳ないところもあるんですけども、
うん、
今は、まあ、適材適所に使っていただいてですね、
うん
うん、これからも本当、ケンタさんの邪魔にならないような形で、で、なおかつ盛り上げていく形でですね、今後ともちょっとずっとついていきたいなとは思っております。
うん、じゃあ、ラッキングさん、 今日の感想的なもの。は
い、もう、この回をやるにあたって、まず、兄さんに白羽の矢を立ててもらえたことが何より嬉しい。
おお。
もう久しぶりに、本当に、うん、久しぶり、いつ以来って言ったらまたごやりますけど、うん、っていうぐらいのその、他の番組さんにお呼びいただけたっていうのが、
うん、
何より嬉しかったし、
うん、
またこうやってね、ちゃんと、まあ、面と向かっては話せないことですけど、やっぱこういう回でちゃんとその、うん、相方さんにしっかり感謝の意を、まあ、全部とはまだまだ言い切れない部分はあるけど、少しでも伝わったらなって思ったんで、
うんうんうんうん、
改善点も含め、相方さんに刺さっていただければ僕は何よりです。
ああ、はい。
はい。
じゃあ、とみきさん。
とりあえず、浅沼さんへの謝罪ができたんで、かなりすっきりいたしました。はい、本当、今日はありがとうございました。
なんかいいな、美味しくていいな。
まあまあ、皆さんいろいろね、他にも思うところはあると思いますけど、まあその辺は各自の番組でまた持ち帰ってもらって、
はい、
各自の番組の、オフトークなんかでちょっと喋ってもらえたらなと。あれどういう意味みたいなことでちょっと突っ込まれると思いますけど。はい、ということで今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿していただけると番組内で紹介するかもしれません。それではまた、聞いてくださいね。お相手は、兄と、
市川とミルクと、
ウラキングと、
とめきちでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら、バイバーイ。